DBS ピリピ4週目の4章の2回目へようこそ。まずお祈りで始めさせてもらいます。天のお父さん、本当にこの日感謝します。あなたの憐れみ、あなたの恵み、また十字架を感謝します。どうかあなたの御霊が私たちを導いてくれることを祈ります。私たちに聖霊を通して教えてください。すべての真実へと導いてください。私たちの心の目を開いて、考え方もあなたに変えられていくように、また私たちがあなたの命を受け取ることを通してキリストの栄光が表されることを祈ります。これらすべてをイエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。ちょっと前回本当は9節で終わろうと思ってたんですけど、4章の8節で終わってしまいました。フィリピの4章の9節、あなた方が私から学んだこと、受けたこと、聞いたこと、見たことを行いなさい。そうすれば平和の神があなた方と共にいてくださいます。フィリピの3章でも同じようなパウロの発言を見ました。パウロがフィリピの3章の17節で、兄弟たち、私に習うものとなってください。またあなた方と同じように私たちを手本として歩んでいる人たちに目を留めてくださいと言ってました。習うこと、真似をすることが弟子化です。私たちは真似をされるような模範とならないといけない。私たちが完璧だっていうことでも全然ないです。でも私たちがイエスに習って、イエスに従っていかないと、他の人に私がやるようにやりなさいと言えません。あんまりそんな自信を持って私のように習ってください、私がイエスに従うように従ってくださいって言えない時が多いです。でもこれが弟子化の真髄で、私たちがキリストを慕うように従いなさい、これが、ね、教えだけ、情報だけではないということも見てきました。パウロは私に習ってください。パウロのどんなところを真似するのか、パウロがどんな例となっていたのか、1章、2章、3章で見てきたように、パウロはキリストに集中していた。フィリピの1章の20節と21節で、私の願いはどんな場合にも恥じることなく、今もいつものように大胆に語り、生きるにしても死ぬにしても私の身によってキリストが崇められることです。私にとって生きることはキリスト、死ぬことは益ですとパウロが言っていました。また同じように2章の5節では、キリストイエスのうちにあるこの思いをあなた方の間で抱きなさいというふうにパウロは言いました。パウロは模範となり、キリストの思いをどのように持って、へりくだって、キリストがへりくだったようにへりくだるかを教えています。また3章では、10節で、私はキリストとその復活の力を知り、キリストの苦難にも預かって、キリストの死と同じ状態になり、何とかして死者の中からの復活を達したいのです。結論っていうのは、私たちがキリストが私たちのうちに住まわれているという現実を生きないといけない。私たちがキリストを生きて他の人たちの前でそれを表している。キリストの命が私たちのうちにあることを見せる必要があるということです。私たちが弟子化をしていく人たちが、私たちがどのように毎日信仰でイエスと歩んでいるかを見ないといけない。彼らが、私たちが本当にキリストを知っていて、キリストに従っていて、キリストから学んでいて、キリストのように変えられることを見ないといけない。これが弟子化で、本当に弟子化の大きなことっていうのは、キリストとキリストの御言葉にとどまることから始まります。では、今日の、10節からを見ていきましょう。この10節から最後までのセクションを、満足と神の力、与えること、神の備えという大きく、テーマとして見ていきます。フィリピの4章の10節から13節を見ていきましょう。私は案じてくれるあなた方の心が今ついに蘇ってきたことを 私は主にあって大いに喜んでいます。あなた方は案じてくれていたのですか？それを示す機会がなかったのですか？乏しいからこう言うのではありませんか？私はどんな境遇にあっても満足することを学びました。私は貧しくあることも知っており、富むことも知っており、満ち足りることにも飢えることにも富むことにも乏しいことにも、ありとあらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。私は強くしてくださる方によって、私はどんなことでもできるのです。満足感って本当に大切なことです。パウロが第一テモテの6章の6節から8節で、しかし満ち足りる心を伴う経験こそが大きな利益を得る道です。私たちは何もこの世に持ってこなかったし、また何かを持って出ることもできません。衣食があればそれで満足すべきです。読み続けていくと、第一テモテの6章の9節から11節までで、金持ちになりたがる人たちは誘惑と罠と、また人を滅びと破滅に沈める愚かで有害な多くの欲望に陥ります。金銭を愛することがあらゆる悪の根だからです、というふうに教えています。ちょっと聖句をいっぱい読んでしまいましたけど、とっても大切なことです。だからパウロはピリピの4章の12節で、ありとあらゆる境遇に対処する秘訣を心得てますと言っています。それは状況に関係なく満足することができる秘訣。パウロの秘訣というのはイエスその方のみでした。パウロがどんなことでもできるのですっていうのは、自分が強いからではなく、イエスを知っているからどんなことでもできるのです。ヨハネの15章の5節で、イエスが私をなくしてはあなた方は何もできないというふうに言っています。ここの13節でその逆をパウロが言っていて、私を強くしてくださる方によって私はどんなことでもできるのです。このような考え方、見方、視点というのはとっても大切です。私たちがキリストなしには何もできないということを信じないといけない。でもそれと同時に、キリストを通してだったら私たちはできる、ね、ここでパウロが言ってるのは、具体的に満足できるということ、状況に関係なく満足できるということを言っています。お金がある、金銭的に安定している、備えがある、いっぱいあるからではなく、完璧に神様に頼って、キリストとの関係に基づいて、このように何でもできるという確信を持っています。ここ45年間ぐらい日本に住んでいます。で、その45年中ほとんどずっとあまり金銭的には良くない状況でした。ドルで生活していたから、ドルが弱かったから、21年間すごい小さな、家に家族6人で住んでいました。私の子供たちは6畳ぐらいの部屋を4人で分けていました。その部屋には2段ベッドを2個詰め込んで、その間にはギリギリに、その間は本当に人が1人やっと通れるぐらいのスペースしかありませんでした。その時を振り返ってみても何も悔いはない。私たちに喜びがあるのは、私たちの中心に神様がいて、私たちが神様の御心を求めていく中で、私の子供たちが神と歩むことを見つけた。彼ら自身の信仰を成長できた。そんな状況でも神様は働いてくれてて、私たち一人一人がそれを何かと交換する、神様との関係をと交換するということは絶対ありません。今もうちょっと余裕が出てきています。私の妻の お母さんが亡くなった時、その遺産としてお母さんの土地をいただくことができました。それによって少しは余裕が出てきましたけど、それがなくても大丈夫です。満足するということ、ね、幸せということは、私たちが何があって何がないかによって左右されるものではありません。この満足の教えというのがとってもとっても大事なの理由っていうのは、とっても単純な教えで、ポジティブに考えればいいよっていうことじゃなくて、本当にこれがキリストとの関係をに基づいた満足、私たちが信仰によってイエスに従う中で生まれる満足感だからです。このセクションで学んでいきたいことというのは、キリスト以外何も誰も私たちの心を満たし、私たちの心を癒し、魂を満たすことができないということです。キリストだけが本当の喜び、幸せ、平安をもたらすことができる。悪魔は嘘つきであって、嘘の父であって、私たちがを誘惑します。あ、もうちょっと欲しくないですか？どうやってかもうちょっと喜びを得たいでしょう。もうちょっと快楽、お金、セックス、ドラッグス、何を通してでも自分を満たせるよというふうにそそのかしてきます。でも、キリスト以外何にも私たちの魂に満足感を与えることができません。イエスが道であり、真理であり、命です。私はが来たのはあなた方が豊かに生きることができるように。神様が計画したように生きることができるように来てくれた。それがイエスなしではできないことです。イエスが付け足しのように考えることは間違っていることです。イエスを信じたからちょっと教会行ってちょっと祈って、どうやってかそれによって平安を与えられ、残りの人生好きなように生きて、自分が欲しいもの全部集めて、行くというのは信仰に生きること、イエスへの従順でもありません。イエスが本当に私たちの人生の主であったら、私たちは平安と満足感があります。でも人生にただ付け加えた一部だったら、それは得られないものです。本当に私たちが命のパンである方を体験したら、喜びと満足が与えられて、それを経験したら、他にそれに比べることができないものです。だからパウロが、私を強くしてくださる方によって、私はどんなことでもできるのですと言っています。状況に関係なく、苦しくても良くても、私たちのうちに住まわれて、私たちの心を癒してくれる方が、私たちに義を与えてくれる方が、私たちの心を変えてくれる方が、私たちの心全部、人生全部を満たしてくれる方が、私たちといるから、私たちに命を与えてくれるから、イエスが私たちの満足であって喜びであって私たちの唯一の希望、私たちが満たされるための唯一の希望だということです。ピリピの4章の14節からはパウロがピリピの人たちに贈り物を送ってくれたことを感謝するために書いた手紙だと言っています。ピリピの4章の14節と15節で、それにしてもあなた方はよく私と苦難を分け合ってくれました。ピリピの人たち、あなた方も知っている通り福音を伝え始めた頃、私がマケドニアを出た時に物をやり取りして私の働きに関わってくれた教会はあなた方だけで他にはありませんでした。16節でテサロニケにいた時でさえ、あなた方は私の必要のために一度ならず二度までも物を送ってくれました。 17節で、私は贈り物を求めているのではありません。私が求めているのはあなた方の霊的な口座に加えられていく身なのです。と書いています。パウロはピリピの人たちに本当に贈り物を感謝するために、また支援を、サポートを感謝するために書いていますが、どこももっとサポートください、もっとくださいというようなことを言っていな、言ってはいず、パウロは本当に感謝の気持ちを伝えるために書いています。そしてそれが霊的な口座に加えられることを願っていますというふうに言っています。私も宣教師で、いろんな教会、いろんなミニストリーパートナーの支援を持ってやらせていただいています。私たちが神様に用いられできていくこともすべて私たちとパートナーしたサポートして支援してくれる人たちにも一緒にやってくれていることだというふうに本当に信じています。どうやってイエスが報いてくれるかわからないけど、私たちがイエスの御前に立ったとき、私だけじゃなく私の働きを支援してくれたパートナーたち、祈ってくれた人たち、金銭的に捧げてくれた人たち、すべてがそれによって同じ報いを受けるというふうに信じています。聖書のいろんな箇所でこのように教えられていると思います。私は本当にパウロと同じように私たちをずっとこの45年間支援してくださった、一緒にパートナーとなって支えてくれた人たちに感謝しています。誰ももっとお金をくれるようにプレッシャーを与えたくないです。また神様も同じようにそのようなプレッシャーを感じてほしくないというふうに信じています。本当に第二コリントの9章に書いてあるように、強いられてでもなく心で決めた通りに神は喜んで与える人を愛してくださるのです。イエスも本当にお金の大切さ、お金について本当に多く教えています。だから私たちは弟子家の中でお金について教え話していかないといけません。本当にキリストが私たちの主でないといけないのと同じように、キリストが私たちの金銭状況、お金、お財布の主でもないといけません。多くの人たちは聖書は読んでみるよ、教会は行ってみるよとは言うかもしれない。福音もまあちょっとは伝えてみるけど、でも金銭だけはイエスに譲れないというような人たちも少なくありません。もちろんお金をいくらあげたかという問題ではなく、本当にイエスが私たちの心を持ってますか。心と私のたちの全部をイエスが持ってますか。イエスは私たちにただ 10% の税金みたいに取っていきたい方ではないです。私たちがまず第一に神の御国を求め、神の義を求めて、そしたら全てのものが与えられるというふうに教えています。心配するな。何を食べるのか、何を飲むか心配しないで、ただ天のお父さんを信頼しなさいというふうに教えています。私たちは本当に信仰により神様に信頼を置き、喜んで与えて、キリストのために捧げられて、本当に与える方が受けるよりも幸いであるということを信仰によって実践していく人たちになっていきたいです。フィリピの4章の18節で、私はすべてのものを受けて満ち溢れています。エパフロデイトがあなた方の贈り物を受け取って満ち足りています。それは香ばしい香りであって、神が喜んで受けてくださるものですとパウロが書いています。フィリピの紹介で話しましたけど、思い出してください。パウロが逮捕されてたのを聞いて、彼らはローマで牢獄にいるパウロを見つけるためにエパフロデイトを送って、どうなってんのか、パウロ元気かというふうに贈り物を贈ります。香ばしい、かぐわしい香りだというふうに言っています。神に受け入れられる、喜ばれる 捧げ物、香ばしいものというのは本当に旧約聖書でいろんな捧げ物、生贄のが挙げられているときに、神様が心を見て、その心が神様にとって香ばしいというようにここでつなげられています。1982年に私は、私の妻とこのミッションを始めることにして日本に来ました。私と家族だけでカリフォルニアから日本に引っ越しました。私の出身のオレゴンである教会にいたジェニーさんという女性がいました。彼女はイギリス出身でしたが、生涯一人身でアメリカに住んでいました。子守として働いていて、彼女はそんなに裕福ではありませんでした。普通のアパートに住んでた年配の方で、私たちが日本に引っ越す前にぜひお家に寄ってくださいというふうに言われました。もう車も詰め、全部行く準備ができた時に、そのジェニーさんの家に私たちは寄って、その時にはもう結構年配だったのでゆっくり出てきました。彼女が私たちに、少しあなた方ができるためにお金を取っときましたっていうふうに言って、あなた方を祝福できるのは、あなた方のミッションのパートナーになれるのは、日本のために捧げることができるのは本当に私の喜びですというふうに言って、私たちにある封筒を渡してくれました。その封筒には1000ドル入っていました。これも考えただけで涙が出てくることです。その1000ドルっていうのは、当時の1000ドルっていうのは今の1万ドルぐらいのもので、しかもこのジェニーさんというのはお金がいっぱいあって、はい、じゃあちょっとあげるよっていうのじゃなくて、本当にここでパウロが言っている香ばしい神への捧げ物として、私たちに喜びを持って与えてくれた。このように神様に捧げること、本当に神様が喜んでくれるというふうに信じています。レプタ2枚を捧げた未亡人の人と同じように、何千ドルいっぱいあげたからじゃなく、持っているものを神様に捧げて、神様が私たちの心を見ていくと、喜びを持って捧げることができると、賛美の一環として神に与えることができると、神様が喜ばれ、神様は私たちをそのように生きてほしいです。だからこの19節で、あなた方のすべての必要を満たしてくれるというふうに、神様っていうふうに言っています。私たちがイエスとの愛の関係から、信仰により喜びを持って捧げるときには、私たちは本当に神様が祝福してくれることを信じることができます。神様が私たちのすべての必要を満たして、それをやっていくことによって、本当にどんどんどんどん福音に携わることが喜びとなって、捧げることが喜びとなって、それの中で神様が私たちの必要を神の栄光から満たしてくれるっていうことを経験できます。この満足と捧げることについてのことの最後に、パウロが、私たちの父である神に栄光が余裕限りなくありますように、アーメンというふうに書いています。私が自分の経験を分かち合ったように、皆さんも体験できるように一言お祈りしていきたいです。神様、あなたが私たちのニーズをすべて満たしてくれて、私たちの人生ずっと見守ってくれていて、あなたの栄光にある限りない備え、感謝します。どうか私たちの家族、私たちのミニストリー、すべてを豊かに祝福してください。神様、あなたの御言葉が真実であって、私たちが信仰によって信じれること、また、あなたの栄光がいよいよ限りなくあることを感謝します。アーメン。21節でパウロはキリストイエスにある聖徒の一人一人によろしく伝えてください。私と一緒にいる兄弟たちがあなた方によろしく言っています。 パウロはここで一人一人の生徒たち、アイデンティティを強調して、あなた方はキリストのうちにある人たち、そのような人たちによろしく伝えてください。我々が生徒でいられることっていうのは、キリストのうちにあるから生徒。その人たちに、よろしく伝えてくださいと言っています。22節、すべての生徒たち、特にカエザルの家に属する人たちがよろしくと言っています。その当時の支配者カエザルの家で働いている人たち、また親族たち、宮廷で働いている人たちがイエスを信じるようになった。彼らが教会の一員、教会の家族の一員となった。その人たち、キリストの体として、パウロの言葉から感じるように、パウロだけがこう言っているのではなく、他の兄弟姉妹がこのようによろしくと伝えていること。フィリピの人たちが本当に近い存在であって愛されていることを感じるような発言です。最後にフィリピの4章の23節。主イエス・キリストの恵みがあなた方の霊と共にありますように。フィリピの1章の2節で出だしで、同じようにパウロは私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安があなた方にありますようにと書いていました。同じようにここで終わらせています。この言葉を持ってこの DBS を終えたいです。神様の恵み、平安が私たちのうちにありますように。皆さんがこの DBS を通して祝福されたことを信じます。一言お祈りします。神様、私たちがこのフィリピのを学ぶことを通して、分かち合うことを通して、私たちが分かち合った言葉を通してお互いを励ませたこと、あなたの御言葉が広まっていくこと、あなたの御言葉が私たちのうちで炎となって、私たちの心が熱くなり、私たち一人一人が命から命へと変えられていきますように祈ります。あなたの民のが心を炎にかきたてられていくこと、私たちの心にあなたが炎となってください。これが世界中に広まることを祈ります。あなたが私たちがキリストにとどまること、あなたの御言葉にとどまること、あなたを愛すこと、弟子を作ること、イエスに従うことを教え続けてください。イエスを愛する人たちがこの世で輝くことを祈ります。私たちを通してキリストが崇められることができ、御言葉を分かち合うことを通してあなたに栄光が帰されることを祈ります。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。ありがとうございました。